小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週もチェコの昔話ご紹介していただきました。
日本とだいぶ雰囲気違って面白いけどさ、空気が違うよね。
そうですよね、登場人物ももう全然違いましたよ ね、
ね、出来事も相当違うしさ、
ね、
面白いもんだね、
はい。それでは先生、今日のテーマを教えてください。
またね、チェコの昔話を聞いてもらいたいんだけどね、
はい、
まずはね、犬の靴屋っていうね、
う
なんかすっとぼけた話なんだけど、ね、
そうなんですか、
聞いてください。
はい、
昔ある人が犬を飼っていた。その犬が特別利口で、主人はどこかへ出かけるときにはいつも留守番にその犬を部屋に残しておいた。犬は普段は床に寝そべっているが、主人が出かけるや否やふかふかと長い椅子に飛び上がって横たわる。しかし主人の帰りを感づけばぴょーんと元通り床にじっとしている。ある日のこと、主人は昼食をしていて、料理女がちょうどガチョウの丸焼きを運んできたとき、急ぎの客があって席を外さなければならなくなった。犬は誰もいなくなったのを見ると長い椅子に飛び上がってガチョウを取って食べた。けれども主人が戻ったときにはちゃんと床に寝ていた。主人はテーブルにつき、さて食べようとしたが、お皿は空っぽだった。犬を呼び、皮の鞭でこっぴどく打ち据えた。犬は家出をして森へ逃げ込んだ。洞穴があったので靴屋にあるような札を戸口にぶら下げ、自分は靴を脱ごうと思った。まもなく誰かが戸をたたいた。どうぞ。狼が入ってきて、靴屋さん、靴を縫ってくれと言った。縫ってやりたいのは山々だが、今皮がない。どうだね、太った子牛を一頭持ってこないか。狼は出て行って子牛を取ってきた。おい子牛だ、一週間したら来るからな。いいとも、と犬は言った。狼が帰ると犬は子牛をバラバラに裂いて食べてしまった。一週間経つと狼が来て、兄弟、靴を取りに来たぜ、と言った。犬は言った。おう兄弟、ひどい皮だったな、ありゃちょっと縫いかけたらみんな切れてズタズタになってしまった。どうにも手のつけようがない。しかしいいことを教えてやろう。目牛を持ってきな。目牛ならいい靴ができるよ。狼は出て行った。草原で見事な目牛が草を食っていた。その一頭を襲って靴屋へ運び込んだ。おい目牛だ、しかしいいか、2週間で必ず靴を縫えよ。狼が帰ると犬は目牛を裂いていくらか食べ、いくらかを取っておいた。2週間経って狼が来た。靴屋、靴はできたか。犬の靴屋は言った。できたかって、あんた何を持ってきたんだ。あんな薄っぺらの革じゃ破れて使い物にならない。おそうだ、今度はお牛にしなよ。お牛なら丈夫な靴ができるぜ。狼はまた出かけて行った。すると運よく牛飼いが大きなお牛を追い立てていた。一頭を失敬して靴屋へ引きずって行って、おいお牛だ、今度こそできるだろう。4週間したら靴を取りに来るからな、と言った。大丈夫だ兄弟、待っててよ。狼が帰るとお牛を裂いて食べ、残った肉を方々に隠した。4週間経ってまた狼が来た。兄弟、靴はできただろうな。うん、できたと思う。しかしどうかね、お前豚を一丁取ってこないか。豚の油を塗るとピカピカになるぞ。狼は言ってしばらくすると丸く肥えた豚を一頭持ってきた。おい豚だ、さあこれですごくいい靴ができるだろう。犬にとってはぶっ続けのお祭り日だった。蒸して食い、焼いて食った。2週間経って狼が来た。靴屋、靴はできたか。靴屋が答えて、おう兄弟、靴はできたが、 思わぬ災難にあってな、外に乾かしていたら誰かが持って行ったらしいんだ。狼はカンカンに怒った。何、そんならお前と戦争だ。犬はオンドリとアヒルとメンドリとガチョウに加勢を頼んだ。狼はキツネとウサギとリスを味方につけた。両軍用意が整った頃、狼はウサギを使って犬軍の様子を探らせた。ウサギが来て扉の陰で伺うと、シャックルーシャックルーとアヒルが鳴いていた。メンドリがイケケケケと鳴いていた。オンドリも取ってくるぞ取ってくるぞと鳴いていた。そしてガチョウがガーガーガーとやっていた。ウサギは慌てふためいて帰った。狼よ、とてもじゃないがこの戦は勝てん。向こうじゃ前サーベルは研いでるし、イケイケイケとラッパは吹いてるし、取ってくう取ってくうとわめくやつもおったぞ。狼は度肝を抜かれて逃げ去り、みんながその後について逃げていった。犬の大勝利に終わったという変な話だ。
ちょっと強い犬ですね。
強い犬だね。強い犬だね。
狼は手玉に取るという。
そう、手玉に取る悪い犬だ ね、
ね、 ね、
こういうなんかね、
はい、
日本ではあんまりないでしょうね、こういう話は ね、
そうですね。
これだけどぎついやつは ね、
うん、
面白い。
でもいろんな動物が出てくるので、うん、でね、子供は好きそうなお話ですね。
そうですね、面白いでしょうね、
はい、
う
ん、
でも相当話はどぎついよね、すごいね。
そうですね、うん、また狼の靴ってどんな靴なんだろうなとかもちょっと想像しちゃいましたね。
それでその犬がさ、目牛を食っちゃったり、はい、お牛を食っちゃったりずっとするわけでしょ、
ね、はい、
そういうなんていうかスケールがでかいというかね。
そうですよね、うん、
大げさというかね、
はい、
幅が広い話ね。
本当に日本じゃ考えられないような犬ですよね。
そうですね、うん、面白い、
はい、
うん、もう一つね、
はい、
聞いてもらいたいのはね、二つのリンゴっていう話なんですけどね。こんな話なのね、
はい、
あるお百姓とおかみさんが何不自由なく暮らしていたと。子供がいないことだけが悩みの種で、よくこう言って話し合っていた。子供がないのは寂しいな、イエス様がお授けくださらんもんかな。クリスマスにお百姓は馬屋の裏の木にリンゴが2つぶら下がっている夢を見た。目を覚まして行ってみると、果たして2つのリンゴが木にぶら下がっていた。それを懐に入れ考えた。夢に見た通りだ。一つはわしので、もう一つは女房のだ。大喜びで馬屋へ行き、まだ夜は明けていなかったが、馬たちに餌をやった。その時リンゴの一つが貝場桶に転がり落ちた。お百姓はおかみさんのところに戻ってきて言った。リンゴが二つ木になっている夢を見てな、馬屋の裏へ行ってみたら本当にあるんだよ。一つはお前に、一つは俺に取ってきた。ところが懐を探るとリンゴは一つしかなかった。それをかみさんに渡し、自分は今一つを探しに馬屋へ取って返した。リンゴはメス馬が食べた後で見つからなかった。かみさんのところへ戻って、見つからないんだ。さっきのリンゴ半分分けておくれ。ところがおかみさんももう食べてしまって、残念ながらお百姓はどちらも口にすることができなかった。1年と6週間の後、おかみさんは一人の男の子をこの世に送り出した。同時にメス馬が1匹の子馬を産んだ。お役所は言った。どちらもでかしたでかした。そんなら子馬はせがれにやることにしよう。息子が7つになると、父は子供を学校へ入れた。出来が良かったので父親はことのほか喜んだ。坊やは毎日お昼に帰ってくると、母親のところへは行かないで、同じ日に生まれた大好きな子馬をまず見に行った。おかみさんはそれが面白くなく、子供のあしらい方にも困った。いっそ殺してしまいたいぐらいで、いつもこんな独り言を言った。あんな息子が何になる？リンゴの子が何になる？なんとなく息子に反感を抱いていたが、なぜかははっきり知らなかった。そして息子を消してしまおうと、毒の用意をした。息子はお昼に帰った時、まず馬小屋へ行って、父親にもらった子馬を撫でた。 子馬がひどく悲しげに見るので、子馬、何がそんなに悲しいの？と聞いてみた。すると子馬が答えた。悲しまずにいられようか。お母さんがお前の食べ物に毒を入れたのだ。決して手をつけるでないよ。馬糞の山へ持って行って穴を掘って投げ込んでおしまい。3日経ったらどうなったか見るがいい。その通りにして、さて3日目に穴を覗くと、捨てた昼飯はみんなマムシとアシナシトカゲとヒキガエルに変わっていた。息子はそれを父親に見せ、母親に嫌われているから家を出たいと言った。父親は真剣な顔をしたが、事情が大体分かったので反対はしなかった。そうか、そんなの何を持っていくかね。何もいらないよ。お父さんにもらった子馬と猟犬だけでいい。猟のための刀ね。猟犬だけでいい。少年は別れを告げ、子馬に乗って広い世間へと出て行った。ある森の外れで大きな岩に出くわしたが、その岩がパックリ口を開いた。入ってみると、自分のために食べ物を山と積んだテーブルと、子馬のために貝馬が用意してあった。それを食べて元気が出たところで子馬が言った。あの岩に泉が湧いているから一浴びしておいで。言われた通りその水を浴びると、少年の髪がツヤツヤとびっくりするほど美しくなった。子馬はそれを見て、早く頭を縛って誰にも髪を見せないように、見られたら大損だからと言い、また王様の庭園へ行って取り立てをお願いするようにと勧めた。王様は少年を庭番のところへやり、庭番が手伝いとして雇ってくれた。少年はけなげによく働いたので、庭番も王様も大層満足であった。道具小屋の中に小さな部屋をもらって寝起きをした。けれども美しい艶やかな髪の毛はいつも包んで人に見えないようにしていた。そのためかさぶた頭と呼ばれた。王様に3人の王女様があって、日曜ごとに少年が花束を差し上げる役目だった。その都度一番素敵な花束が必ず末の王女様に行くので、2人の姉君は少し焼きもちを焼いた。まあかさぶた頭ったら、私たちにはちっともあんな素敵なのを作ってくれないのね。ある日、末の王女様が宮殿の窓から見ていると、若い庭番が蔵の2階で髪を溶かしていた。そして濃い金色の素晴らしい髪がピカピカ輝いた。王女様はみんながかさぶた頭と呼ぶのに呆れ返った。前からこの庭番のことはいつも美しい花束をくれるので気に入っていたが、今その素晴らしい髪を見てこう考えた。みんなあの人のことを笑うがいい。いくらでも笑うがいい。でも私は好きだ。王様は三人の王女の婿探しを国中に触れ、盛大な舞踏会を催した。元老その他のお偉方が大勢集まってきた。宴会の時、王様は歓迎の言葉とともにこう述べた。愛する客人たちよ、私は諸君のうち我が王女を妻に迎えたい者にその手を委ねようと思う。そして次に三人の王女に迎え、愛する姫たちよ、誰でも好きな人を夫に選ぶがよいぞと言った。私はこの人と大事の王女が真っ先に言った。私はあの人と二番目の王女が言った。私はかさぶた頭さん、末の王女が言った。居並ぶ人々は選ばれた相手を見て肝を潰した。けれども王様は言った。姫の望み通りに許す。そしてそれは変わらなかったという話なのね。 これはよくあの、はい、あるその一番みすぼらしいものがね、そしてみんなにバカにされていたものが、
はい、
実は素晴らしいものだったっていう、そういうやつよね。
うん、
あのいろんな形でいろんな国の昔話に現れるんですけどね、
はい、
日本の場合にもほとんど似たような話があって、一番そのみすぼらしい男がね、実は一番素晴らしかったって話ね、よくあるタイプです、これはね。
でもそこに行くまでがやっぱり国によって全然違うんですね。
そう、いきさつが違うのね。
今回は2つのリンゴから始まりましたもんね。
リンゴが始まったね、面白い、ね、そういうところが違う ね、
は
い、
ね、
リンゴってね、
はい、
日本ではさ桃太郎っていうけど、
はい、
桃が不思議な役割持ってるじゃん、あの桃生まれるからね、
はい、この
リンゴはね、やはりそれとちょっと似た不思議な食べ物なんですよね。
そうなんですね、うん、そうそう、
これあの失楽園パラダイスローストでね、リンゴを食べるとそれで人間が罪を負ったみたいな話になるんだけど、リンゴってねなんか不思議な力を持ってるって考え、ヨーロッパではね、
へ、うん、
その一つだよねこれね、
うん、今日はチェコの昔話紹介していただきました、うんうん、いやチェコの昔話もいろんなお話があって楽しいですね。
そう、そう、面白いでしょ。そうで、あのよく考えると日本の話と同じようなものだけど、出来事が違ったりね、
はい、
小道具が違ったりするんだよね。
そうですね、うん、
面白いね、そういう意味で、
ね、なかなか日本にいるとその、うん、チェコの昔話とかを聞くことがないんですけど、
うんうんね、
それはどこで
聞いてるんですか？これはね、僕が昔やったシリーズなんですけどね、はい、世界の民話っていうね、全部で37巻かななんかのシリーズやったことあるのね。僕が翻訳で、行政というひらがなで行政と書くんですけども、はい、大きな出版社なんですが、そこがね大規模にやらせてくれたんですよ。
へー、うん、
でこれはね、あの元の話はドイツにあるあの世界文学としてのメルヘンっていう100冊ぐらいの大きなシリーズがあるのね、
はい、
世界で一番大きなシリーズだと思うんだけど、それの中から37巻訳したものなのね。
あ、じゃあそのシリーズを読めば世界の昔話を知ることができるんですね。そ
う、ほとんどもう世界中の含んでますこれは。
へ、
うん、面白いからだんだんにね、僕もここのラジオでも紹介しようと思うんだけど ね、
うん、ぜひまたお願いします。
アフリカとかね、いろいろありますよ。アラブももちろんあるしね、いろいろありますよ。
じゃあもういろんなとこ旅しましょう、うん、
そうね、そうしようね、面白いと思う、
は
い、
楽しみにしています、うん、
はい、
それでは先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢俊雄昔話へのご招待。